燃えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。はい、トンさんです。今日は2月23日ですね。プロ野球ニュースをお伝えしていきますが、対外試合が始まってですね、いろいろお伝えしたいことがあったんですけども、成績とかちょっとチェックしてたりとかしてたんですけど、この間のですね、金曜日からですね、ものすごい体調崩しまして、土日はもうずっと寝たきりで、もう日曜とか全く動けなくなって、昨日からちょっとずつ復活してと、で今日ようやく、収録することができたんですけれども、その間なんかいろいろ見てたんですけども、なんかもう体調つらすぎてですね、記憶に正直あまり残ってないという感じになっちゃいました。体調がですね、賞味期限が切れた刺身をおそらく食べたのが原因でウイルス性胃腸炎だろうと。で、熱も上がってたんですけど、まあ、そこから脱水症状になって、熱が上がってっていうことじゃないかという医者の診断でした。こんな体調悪くなったの本当十何年ぶり、二日酔い以外ですね、十何年ぶりぐらいで、ちょっとびっくりして、本当コロナじゃないかと思って病院行ったんですけど、まあ医者にですね、まあもともとちょっと木曜からお腹を壊してまして、木曜からなぜお腹を壊していたのかというのを、じゃあ何食べましたかっていうのを聞かれながら記憶を紐解いていくとですね、刺身用のビンチョウマグロを柵で買ったんですね。でかいのすごい安かったんで、でそれをちょっとずつ夜食べてたんですけど、なかなか食いきれなくてですね、おそらく賞味期限3日ぐらい経った刺身を食ったんですね。おそらくそれが、水曜だったかな。なので、言われて、ああなるほどねっていう、コロナと思った自分がちょっとバカだなと思うぐらい、なるほどねというところで、お腹を壊していたんですが、その状態でですね、金曜日に、生牡蠣を食べてまして、まあおそらくそれがとどめだろうと。ノロとかじゃないんですけど、もうお腹壊せるときに生の牡蠣とか、鶏刺しとかもう絶対ダメだよって医者に言われまして、もうこれをやっちゃいけないよっていう地雷を全部踏んでると言われました。で、ようやく復活した次第ではありますね。なので、ちょっとね、いろいろ飛んじゃってるんですけど、直近のところをお話ししていこうかなと思います。ですね、今日から本当はオープン戦だったんですけれども、いろいろ、まあ、コロナの影響とかもあってずれ込んでまして、オープン戦が3月2日かからとかになったのかな。で、今日昨日、いろいろ、休み挟んで今日から、本格的に練習試合が全球団から始まります。でパ・リーグはですね、宮崎ベースボールゲームズっていう、まあちょっと大打ったタイトルで、ソフトバンクとオリックスと、西武と、ロッテの、4球団で試合を行うっていうのが、開催されてますね。まあ宮崎が、宮崎でキャンプをソフトバンクとオリックスと西武がしていて、でまあロッテが、まあ、近くはないか、沖縄でキャンプしていて、まあそこが4つ近くにいるんで、試合しましょうというところでやってまして、僕なんかオープン戦がずれたんでこれやってんのかなと思ったんですけど、今回9回目の開催ということで、今まで、何もそんなに気にしていなかったことがバレてしまいました。っていうのを、やるみたいですね。解説が里崎さんです。で、なので、ちゃんとした、まあ、試合というか、対戦形式で見れるのかなと。確かどっかでも中継をいろいろやっていたはずなので、見る機会があるんじゃないかなと思います。 で、ここで、入ってない楽天なんですけれども、楽天は今日はどことだったっけかな。楽天はですね、ハムとか、もうパリーグでやるという感じですね。ハムと、対戦なんですけれども、先発ローテの情報が出てまして、先発ローテ、涌井、岸、則本、田中将大に加えて早川プラスもう一人というのをもう打ち出しました。本当ね、5年前ぐらいに聞くとものすごいローテ、西武のエース2人に楽天のエース2人に、未来の楽天エースですよ。これすごいですね。まあドラ1予測戦力で入れていくのもすごいですし、まあこのね名前が揃うっていうのもすごいなと。ただまあまあ不安要素はすごいあり、涌井は去年最多勝でしたけども、まあ、ものすごい抜群に抑えたっていうわけではなく、まあ年齢もありますし、で岸則本っていうところが、故障しがちだったりとか、ちょっと近年ね力を発揮できてないところがあり、で、田中将大投手に関しては戻ってきたばっかりで、まあ全然アジャストしてくるとは思うんですけども、どこまでいくかですよね。まあ、喋りたいこと1個思い出しましたけど、開幕じゃないですね、あの田中将大の20日の登板で中田翔がホームラン打ちましたね。なのでまあまあ全然ベテランなんでね、もうベテランの域に入ってくるんで、調整しながらでどこ打たれるかなとか、どこのコース走ってるのかなとか、どの球種いいかなって試しながらやってるところで、まあ打たれてもなんてことないというか、まあまあっていうか、ここダメなんだねみたいな感じだったとは思うんですけども、まあとはいえ、そこのね本当にどこまで開幕時にアジャストできてくるかっていう不安要素はあるかなと思います。もしかしたらですけど、本当開幕で、打ち込まれてね3回降板とかなくはないかもしれないですし、まあそんな田中将大の見たくないですけどもっていうこともあるので、で早川、本当に、出てきたばっかり、まあ、去年のドラ1っていうところなので、すごいネームバリューとあれはあるんですけど、まあ、どこのチームも一緒ですけども、不安要素があるんじゃないかなと思います。これが全本当全部活躍すると、全員2桁あるかもしれないし、大崩れかするかもしれないという感じですね。うん、ちょっと楽しみに見ていきましょう。で、その他ですね、その他で言うと、巨人がですね、アマチュア FA 市場に本格参戦で、まあ、ちょっと前にニュースが出ていたやつなんですけれども、正式に契約合意というところで、海外のですねプロスペクトを取ってくると、16歳の選手を2人契約ですね。契約金がまあまあ高いんですよ。50万ドルなので5000万円ぐらいと、あと 67.5 万ドルなので7000万円ぐらいですかねっていう、割とドラ1が契約金1億ぐらいですからね、ドラフト上位に入るような契約金で取ってきてるということがありますね。まあ近年巨人はこの辺りを育てていくと、育成していくっていうことを打ち出しているんですけれども、これどういう契約になっているんだろうか。日本で通用するとなると、そのままメジャーに行ってしまったりとかするかなと思うんですけど、まあカープアカデミーみたいなもんですかね。まあそれとはもう違ってガチで使っていくっていう感じっぽいので、ちょっとね、ここでデビューして、どれぐらい日本でやっていくって契約になっているのか、まあ普通に日本選手としていくのかな？これドラフト未経由ってことですもんね。ちょっとどういう契約になるのかわからないですけれども、まあまあ活躍されて、なんか亡命とかされるとね、なんか契約して育ててっていうと元も子もないですけど、 まあ、16歳で契約なんですけど、まあ、この年での契約っていうと、まあ、日本だと唯一なのかな、15歳でドラフト指名を受けたっていう辻本健人さん投手がね、阪神にいたんですけれども、ちょっとね、辻本投手もその当時だとすごい本当ドラフト1位ぐらいの逸材だっていうことだったんですけど、まあ、怪我とかしたりとかして、やっぱりもね、まだ体が出来上がってない中でのこのプロのレベルに参戦していくっていうリスクとかあるのかなと。なので、まあ、この年海外のね選手だと結構がっしりしてるんで、まあ、そのあたりも早いとは思いますけどもね、見極めながらやっていかないと、せっかくのプロスペクトが壊れてしまうっていうことも、ね、なきにしもあらずなので、もともとねアメリカの方も狙ってたっていう選手みたいなので、どうなるのか、まあ、数年後ですかね、あの選手だったのかとか思い出しながら見れるといいかなと思います。で、あとはメジャー関連ですね。山口投手が、ジャイアンツ、日本じゃない方ですね。メジャーの、まあ、知っとるわいって話だと思いますけど、メジャーの方の、ジャイアンツとマイナー契約で契約を結びました。で、これ残留はですね、あのブルージェイズが、今季の年俸全部負担するということになりましたので、ジャイアンツとしてはお試しレベルですかね、もう、マイナーから入れて、チャレンジさせてと。で、どっかでこう厳しければ、また DFA っていう感じで手放しちゃうのかなと思うんですけども、山口投手はここが一個チャレンジかなと、いう感じになります。で、ここでね、もし、DFA、FA になってしまった場合は、日本球界復帰も再度あるのかな、もしかしたらですけどね、開幕した後に、補強というところもあるかもしれません。で、あとはですね、あのメジャーで韓国出身で活躍していたチュシンス選手が韓国に戻るというか、韓国のですね KBO を経由してないんで、まあ、初入団になるんですけども、日本だと村田投手とか日ハムのあれ経由しなかったでしたっけ、ですよね、みたいな感じで戻るという感じになりました。チュシンス選手はですね、アジアで最も活躍したメジャー選手ですね。松井秀喜より、まあ、ホームランも打ってまして、松井秀喜は170本ぐらいだったかな。で、チュシンスが、ホームラン218本と、通算 OPS もすごいですよね。8割2分4厘と。いうことになっていて、なんですけれども、去年ですね、まあ、成績を落としてきて33試合出場、まあ、60試合しか確かメジャーやってないので、半分ぐらいの出場なんですけれども、2割3分6厘というところで FA になってしまったというところで、今回、韓国に戻るという感じですね。もう年齢的には、38なので、どこまでやれるかですけども、まあ、メジャーでこれだけ打っている選手が韓国の方に戻るとすると、まあ、全然まだいけるんじゃないかなと。日本でもまだ全然いけるでしょうし、で、アジア出身で200本塁打が、まあ、そもそも初めてだというところですね。そうか、ホームランは、2019年が実はキャリアハイなんですね。なので去年 FA になってるんで、その前ですね、キャリアハイで24本打ってます。打率2割6分5厘なんで、まあ、バリバリメジャーリーガーと言っても過言ではないでしょう。これが韓国リーグに戻ってくると で、韓国リーグはですね、あれなんですよ、SKY バーンズというところに戻ってくるんですけども、ここが、買収されまして、まだ、新球団の名称が発表されてないんですけれども、もともと SK グループっていうところが持っていたんですけれども、去年、今年か、今年の1月26日に売却をすることが発表されましたので、まあ、新球団の目玉としても、期待されているでしょう。新球団の名称自体は3月に発表されるという予定の、発表される予定ということですね。はい。今日のニュースはそんなところでしょうか。はい。ではお聞きいただきありがとうございました。それでは。